小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。はい、
どうぞよろしく。
先週は桃太郎の一部をモチーフにしたグリム童話のお話をご紹介していただきました、
うんうん、そうなんですね。あそこで桃太郎の場合にはね、鬼ヶ島に行く途中に犬と猿とキジを家来にしていくでしょう。でそこのところが、前回お話したそのギリシャの伝説でいうとですね、途中で特殊な能力を持った男たちを家来にしていくということになるんですけども、その特殊な能力を持った家来たちの話っていうのが面白いもんだから、独立してですね、ヨーロッパでは変わった男が世界をのし歩くみたいな話になっているんですね、でその例としてグリム童話71番の6人の男が世界をのし歩くっていう話を聞いていただいたわけ、
はい、
で実はね、なぜか知らないけどそれとほとんど同じ話が日本にもあるんですよ。
そうですか、う
ん、でこれはね、山形県の話なんですけども、野村淳一さんという国学院大学の教授だった方がね、調査した話なのね。かなでこ八郎と呼ばれてるんです。てこってほれ、てこでも動かないって言うじゃないですか、重いものを動かすときにこの鉄の棒を突っ込んで持ち上げたりする、そのことをてこってわけですね、で山形でその鉄でできたてこのことをかなでこって呼ぶらしいんですけどね、かなでこ八郎という話なんです。これ面白い話なんで読んでみますね、
はい、
聞いてください。昔あるところに金猫八郎という男がいた。金猫八郎は大きな金猫を片手で回せるほどのとてつもなく力の強い男だった。ある日、金猫八郎は百姓をしていても仕方がないと大きな金猫を持って武者修行に出かけた。どこかに悪者がいると聞くと、大きな金猫を振り回して悪者を退治しては旅を続けていた。ある時、金猫八郎が武者修行も一人では物足りないものだと思いながら、あるお寺の前を通りかかった。すると、ゴーン、ガンガン、ガンガンと握り拳で金をついている男がいた。金猫八郎は、おやおや驚いた驚いた。俺ほどの力持ちはいないと思っていたのに、お前は握り拳で金をついているのか。これだけ力があるのだから、そんな金などついていたって仕方がないじゃないか。俺と一緒に武者修行に出かけよう、と言った。すると男は、それじゃあ俺も一緒に行くか、と言って、その釣り金を背負って一緒に武者修行に出ることにした。その男の名前は、岩張岩吉と言った。金猫八郎と岩張岩吉が歩いていくと、向こうの方から山が一つこちらに向かって動いてきた。なんてことだ、山がこっちにやってきたぞ、不思議なことがあるものだ、と言っているうちに山はどんどん近づいてきた。見るとそれは山ではなくて、たくさんの滝物をくくりつけた三軒もある長いはしごを背負い、もこもこもこもこと歩いてくる男だった。金猫八郎と岩張岩吉は、おやおや驚いた驚いた。山かと思ったら山ではなくて人間だったのか。お前はどうして山のように滝物を背負っているんだ、と尋ねた。するとその男は、町に滝物を売りに行くんだ、と言った。金猫八郎は、お前は三軒はしごに山のように滝物をつけて背負うほどの豪傑男なんだ。そんな滝物売りなどしていたって仕方がないじゃないか。今すぐ俺たちと一緒に武者修行に出かけよう、と言った。するとその男は三軒はしごを背負って金猫八郎たちと一緒に武者修行に出ることにした。その男の名前は八軒土俵と言った。金猫八郎と岩張岩吉と八軒土俵の三人が歩いていくと、山のふもとの村に着いたところで日が暮れた。今夜はその村に泊めてもらおうと三人は村に入っていったが、この村はどの家にも明かりがついていなかった。あれ、この村は変だな、誰もいないぞ。 村外れまで来た時、やっと一軒の家の中にちらっと小さな明かりが見えた。こんばんは、こんばんは、と言うと、はい、と言ってばあさんが出てきた。今晩俺たちを泊めてくれないか、と言うとばあさんは、泊めてやってもいいけれど、今夜はここに化け物が来るよ、と言った。へえ、化け物が来るのか。この村には誰もいないので変だと思ったら、みんな化け物にさらわれたのか。そうだ、化け物が毎晩やってきて、一人ずつさらっていったので、とうとうこの村には誰もいなくなった。今夜は俺がさらわれる番だ。止めてやるとお前さん方まで化け物にさらわれてしまうからダメだ。ああ、ばあちゃん、俺たちは三人で化け物退治に来たのだ。ちょうどいいから止めてくれ。と、奏子八郎が言うとばあさんは、それなら止まってくれ、と言った。それからばあさんは飯を炊いて、ありったけのごちそうを出して、お前さん方、うんとまんま食べてくれ。晩になると化け物が来るから、と言った。三人はうんとごちそうになってから、よしよし、化け物がいくら来たっておっかなくね。ところでその化け物はいつどんな風にやってくるんだ、と言った。するとばあさんは、真夜中になると雨が降ってきて、風が吹いて、どんどんと雷が鳴る。雷が落ちたような大きな音がすると、化け物が現れる、と言った。そこで三人は、よしよし、わかった。それでは、ばばあちゃんは奥の部屋で寝ていろ、と言った。三人が、化け物はいつ来るのかと待ち構えていると、やがて真夜中になった。にわかに雨が、ザー、ザー、ザー、ザーと降ってきた。すると、ゴロゴロ、ゴロゴロと雷が鳴って、ビンという音がしたかと思うと、今度は太鼓のように、でんでんでん、デレスコでん、でんでんでん、デレスコでん、となった。その音が家の前までやってきたかと思うと、戸がガラッと開いて、ババアいたか、と化け物が入ってきた。奏子八郎は、何者だ、と叫んで大きな奏子を振り回した。すると化け物の足に当たり、化け物は足から血を流しながら慌てて逃げていった。ばあさんは奥の部屋から出てきて、よかったよかった、お前さん方のおかげで俺は命を一つ拾った。なんだか腹が減ったろう。と言ってまた飯を炊いて魚を出して腹いっぱい食べさせてくれた。それから三人は朝まで寝た。次の日、金子八郎と岩張岩吉と八元土俵の三人は化け物の血の跡をたどっていった。すると村の外れのお宮に着いた。お宮に入ってみると中にはさらわれた村の人たちが閉じ込められていた。金子八郎は村の人たちに、ゆうべばあさんをさらいに来た化け物が血を流して逃げていったので、その後をたどってここまで来た、と話して、ゆうべの化け物はどこに行った、と尋ねると、村の人たちは、化け物はゆうべ怪我をして奥に行ってうんうんうなっている、と言った。そこで奏子八郎が奥に向かって、化け物はどこだ、出てこい、ぶっ殺してやる、と叫ぶと、俺は化け物ではない、という声がした。化け物でなければお前は一体何者だ、と言うとその声が言った。俺はこの宮の神様だ。この村ではいくらお宮を建てても、あとは誰も祭りに来ない。だからお宮は荒れ放題になった。村の者があんまり不信心なものだから、俺はみんなをさらってきたのだ。飯を備えてくれる人がいないので、このままではさらってきた村の者もみんな死んでしまう。金子八郎と岩張岩吉と八元土俵は、なるほどそうだったのか、と言って村の人たちをお宮から出してやった。それから三人はその村の人たちに、お前さんたちがあんまり不信心で、お宮が壊れても修理もしなかったので、神様が怒ってお前さんたちをさらったんだ、と言った。村の人たちは、そんなことならすぐに修理しよう。お前さん方が来てくれなかったら、俺たちはみんな死んでしまうところだ、と、すぐにお宮を直すことにした。そして、おかげで村中の人が助かった。 お前さん方どうかここの宮室になっておくれと言った。金でこ八郎と岩張岩吉と八元土俵の三人は、いやいや、俺たちはここの宮室になどなってはいられない、これからあっちこっち旅をして悪者を退治して歩かねばならんと言って断った。三人はお礼にお金と酒をどっさりもらって、また武者修行を続けたということだ。トッピン語りネットというふうに山形では最後の言葉を言うんです、
うん、
この話前半と後半で分かれてるんですよね、
うん、
で前半がグリムの6人の男が世界を成し歩くというね、ああいう異常な力を持った男たちの話なわけですね、
はい、
でこの部分がおそらく中近東かどうか分かんないけども、ギリシャかどうか分かんないけども、遠くから流れてきたものだろうというふうに考えられるんですね。それで後半のですね、あの化け物が実は神様だったっていうのはね、これはね日本ではまた別の話なんです、
うん、
別の話としてね、神様への信心を忘れた村人たちを神様が罰するためにね、一箇所に集めて懲らしめるんですね、
うん、
でそれを最後には誰かが救い出すんですけどね、この話ってまたちょっと別なんですよ、沖縄なんかにもある話なんですけどね、それがくっついてますけどね、
うん、
でまあこの桃太郎の話との関連で言えば、問題は前半です。前半ですよね。それで前半が桃太郎と遠く関係があるわけだけども、この話全体としてはですね、柳田邦夫先生なんか言ってらっしゃる、その日本人というのは自然信仰が強いですからね、そういうその自然の中の神様をおろそかにしちゃいけないよという宗教的な話ですよね、
うん、
とっても宗教的な話。ここの部分はね、実はとても広く日本に分布している、沖縄なんかにもある話なんです、というわけで昔話っていうのはですね、やっぱりこの興味がなければ伝えられないわけですからね、人の興味を引く部分っていうのが独立してこういうふうに語られるってことがあるわけね、
うん、
でしかもこの場合は2つくっついて、日本の後半の部分がね、神様の話とくっついているというんで、すごく昔話の成り立ちとしては面白い話です。でおそらくね、聞いてらっしゃる方はその桃太郎と今の話が結びついてるってのはとても想像できないと思うんですけどね、
うん、
昔話っていうのはこういうふうにある部分がですね、非常に変形してそこだけ独立になるってことがあるわけでね、その一つの例ですよねこれはね、
うん、
だからね、桃太郎の話っていうのはとても有名ですけども、研究対象としては非常に複雑ね、非常に複雑な話、
うん、
ギリシャまでやんなきゃならなくなっちゃうからね。
そうですね、うん、でも基本となって凝縮されてるんですね、
そうなんです、そうなんです、それで日本の話としてはね、他にもまあ前回かな、前々回にお話したそのおばあさんが桃を食べて子供を産む話とかね、そういうのもいくつかあるんですね、
うん、
それもご紹介したいと思っているんですが、
はい、
これは次回にしましょうか。
そうですね、うん、今日は桃太郎から独立していくいろんな話の一つとして、日本の金でこ八郎をご紹介していただきました、
面白いですよね、そのごくごく一部が独立してね、面白いもんだから独立して拡大されていくという、そういうの一つの現象だったね、それでね、他にね、日本の昔話っていうのは桃から子供が生まれるだけじゃなくて、おばあさんが子供を産むっていう話もあるもんで、
うん、
それも次回にちょっと紹介したいんですけどね、
はい、ぜひお願いします、小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。